この28章のところにはアハズの大きな過ちが出てきます。一節を見るとアハズはエルサレムで16年間王であったわけですけれども、彼はダビデとは違って主の目にかなうことを行わずと出てきます。それどころか2節にはバーブルの神々のために鋳物の像を作った、偶像礼拝を行い、また3節には自分の子供たちに火の中を通らせたというような、もう本当に非常にひどいことを彼は行ったわけです。それゆえに5節を見ると主が彼をアラムの王の手に渡された、そしてまたイスラエルの王の手にも渡されたということで、彼はもう大損害、もう彼自身だけではなくて、ユダの人々までその大きな損害は及ぼされていくということであるわけです。6節を見るならば1日のうちに12万人が殺される、そしてそれどころか8節を見るとこの子どもたち20万人が捕虜となっていくというような、そういうもう大きな損害をユダが被ってしまうということが起こっているわけです。もう王としては全く失格者であった。ですから彼は最後にはこの27節を見るとイスラエルの王たちの墓に運び入れなかったというような彼の結末が出ているわけです。そういう中で9節にこの主の預言者オデデという人が出てくるわけです。彼は北イスラエル王国にあって預言者として活躍していた人であったわけですけれども、この北イスラエルの人たちに対してまたユダがなぜこのような状態になったのか、それはこの主がユダに対して憤られたんだということを9節で言っています。そして10節にはあなた方自身もあなた方の神主に対して罪過があるのではないか、そして11節には捕虜を返しなさいと忠告を与えたときに、12節にはこの北イスラエル王国にいた4人の人たちが立ち上がって、13節のところで捕虜をここに連れてきてはならない、私たちを主に対して罪があるものとするようなことをあなた方は考えて私たちの罪と罪過を増し加えようとしていると、まさにこの信仰の良心を持ってこの捕虜を連れてくるということを押しとどめたわけです。そしてこの北イスラエルの人たちはその捕虜に対して15節を見ると衣服を取って着させ、また履物を与え食べさせ飲ませて、そしてこの彼らを解放するということをしたわけです。そのことによってこの北イスラエルは神の裁きを免れるということがあったということです。しかし逆に南ユダ王国のアハズ王はなんとアッシリアに助けを求める、しかしエドム人ペリシテ人が攻めてくるということが起こってくるわけです。そしてなんと彼はこの21節を見ると主の宮および王と高官たちの家から物を取ってアッシリアの王に送ったが何の助けにもならなかった。そしてさらには23節にはこのアラムの王たちの神々に生贄を捧げよう、そうすれば私を助けてくれるだろうと言ってこの偶像礼拝をますます盛んにし、24節には主の宮の戸を閉じてしまうというようなことを行っているわけです。当然そのことはますますこの25節に出てくる主の怒りを引き起こすということになってしまったわけです。彼は神様に対して聞く耳を持たなかった。北イスラエル王国にあって4人の人たちが預言者オデデの言葉を聞いて捕虜を返したのともう対照的なことを行ったということであるわけです。一体誰が祝福を与えてくださるんだろうか、 私たちもよく考えなければならないわけです。目先のこの世のものにとらわれて私たちは祝福を失ってはならない。すべては神様がその手に私たちのこの祝福、そしてまた将来をも握っておられ、私たちに与えてくださる。私たちは何よりも神様の御言葉を聞いてそれを悟るものでありたいと思います。今は聖霊が働かれる時であると。まさにこの私たちは預言者というよりも神の御言葉聖書があり、この聖書に私たちは聞き、そしてあの北イスラエルの4人の人たちのようにこの神の言葉を聞いたらそれを実行していく。私たちも神様が喜ばれることを行い、また豊かな恵み祝福に預かるものとさせていただきたいと思います。